おはようございます。お祈りを捧げます。私たちの天のお父様、今日私たちをこのところに招いてくださり、神様の礼拝を捧げるようにと許してくださったこと、心から感謝いたします。愛するイエス様、どうぞ今日この礼拝において、私たち一人一人に出会ってくださいますように、恵みと平安が豊かに私たちにありますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
先ほど私たちは平和の祈りを捧げました。
私は初めてバプテストの教会にずっと何十年って言ってきたんですが、これピンマイク入ってます。この祈りを、こういう平和の祈りを教会で捧げるということを初めてしました。本当にある驚きを持ちながら、この祈りこそ教会が、キリストの教会が、私たちが捧げていかなければいけない、行くべき祈りなのだなと知らされました。どんな理由があろうと、戦争は人を殺すことです。人間が人間を殺すということが許されるはずがない、そのようなはっきり分かっていることをしてしまうことが戦争です。神様を見失った人間が、その繰り返しをしながら歴史を作っていきます。けれども、もう私たちは、私たちの大切な子供や孫たちを戦争に送り出すわけにはいきません。本当にこの平和の祈りをいつも捧げていきたいものだと思わされました。日本人に生まれた私たちは、明日迎える8月15日のこの夏に、本当にいろいろなことを思い起こされます。夏のこの日に、私たちは今日の聖書の箇所、ルカによる福音書10章から、神様が私たちに今日何を話されるのだろう、何をお語りになりたいのだろうと伺いながら、御言葉をいただいていきたいと思います。先ほど詩式の先生に読んでいただきました、ルカによる10章25節から37節は、1節から36節まで記されていますが、伝道に使わされ、喜びを持って帰ってきた70人の弟子たちに向かったイエス様の言葉が、その全般に書かれています。そしてイエス様ご自身が聖霊に満たされ喜んでおられたと書かれています。そこへ聖霊に満たされ喜んでおられるイエス様を試そうと、試みようと律法学者がやってきました。そして主イエス様に質問をします。永遠の命を受けるためにどのようなことをしたらいいのでしょうか。イエス様はその質問に直接お答えにならず、逆に質問されました。律法には何て書いてあるのか、あなたはそれをどう読むのか。それに対して律法学者は立派に答えました。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くし、思いを尽くして神を愛せよ、また自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。ここで今私たちが読んでいるこの口語訳聖書には、自分を愛するようにと訳されていますが、岩波訳聖書はここをあなた自身としてと訳しています。その律法学者はこの律法に書かれていることを自分はよく知っている、隣人である同じユダヤ人を自分自身のように愛して、そのように行っていると心の中で自慢に思っていました。主イエス様は、ではあなたは言ってその通りにしなさいと語られます。そのことは知っている、自分を行っていると思っているこの律法学者は、 では私の隣人とは誰のことですかとイエス様に尋ねます。それに答えてイエス様は21節からの良きサマリア人の例え話をされます。この話はもう本当に教会に長く来ておられる方は皆さんよく何回も聞かれたお話だと思います。この例え話には襲われ傷つけられた人、祭司、レビ人、強盗、宿屋の主人、そしてサマリアの旅人が登場します。主人公であり強盗に襲われ傷つけられ半殺しにされて倒れているこの人は、自分が好んでこの道を選んだのでもなく、まして好んで傷つけられたのではない、この人だって人の道を通り健康で生き生きと毎日楽しく生きてきた方だろうと思います。けれども傷つけられて倒されてしまったのです。ここに人を導き助ける立場の祭司、神様の御用するレビ人が通りかかりました。聖書に書かれていますが、この傷つき倒れている人を見て道の向こう側を通って行ってしまいました。この人たちは今どうしても今日自分のしなければいけない仕事がある、神様の大切な仕事があると思ったのでしょうか。見たけれど見ぬふりをして通り過ぎてしまいました。またこのような人に自分は関わる時間はない関わることはできないと思ったのかもしれません。皆さんの中にも自分が本当に苦しんでいるとき、悲しんでいるとき、誰も声をかけてくれない、ほんの少しでも手を差し伸べてほしいのに誰もしてくれないという経験をされた方がおありではないでしょうか。また今現実その渦中にある人もおられるかもしれません。私もそうでした。悲しくて寂しくて辛くて助けてほしいのにいつも一人ぼっちでした。そのような中で私は神様を知りました。主イエス・キリスト様に出会いました。先週ここで岩橋先生は猫の話をされました。猫が3匹教会前に置き去りにされていました。その中の1匹は一人の方がもらっていってくださいましたが、あと2匹は今も先生のお家にいます。金曜日の学び会の時、先生はその子猫の話をされました。先生に可愛がられた猫は今2匹いるのですが、その1匹はいつも先生にまとわりついて、先生の机の先生が何かさ机の上に来る、椅子に座ればもう椅子の上にもうさっと乗ってくる。そしてもう1匹の猫はなかなか最初はそうできないそうです。こう見てるそうですね。ところが1匹がそんなにして先生の膝に行って、先生がもうこうこうってしてくださるもんだから、いや自分もしてもらいたいと言ってやっぱやってくるそうですね。でその嬉しそうに話される先生の話を聞きながら、私は一つのことに気がつきました。神様もそうだろうな、本当に神様もそうなのだろうな、悲しかったり辛かったりする人ほど、神様助けて、神様私のところに来てください、イエス様やってきてくださいって、いつもいつもイエス様の名前を呼びます。いつもいつも神様のところに行きます。この子猫が先生の膝の上に行くように、そしたらその来る子猫ほど先生は可愛くてたまらない。神様もそうだと思うんですね。本当にこう自分のところにいつもいつも神様、神様、イエス様って来る人ほどどんなに可愛いだろうとその時思いました。強盗に襲われ倒れているこの人も一人ぼっちで暗い夜道に放り出され、時々人が通るのに誰も見てくれない、自分はこのままここに倒れてしまうのだろうか、 もうすぐ真っ暗になってしまう。誰か一人でも近寄って声をかけてくれないだろうか。自分を助けてくれる人は現れないだろうか。と心の中で待ち望んでいたことでしょう。そこに通りかかったのが敵対関係にあったサマリアの旅人です。このユダヤのこの時代のユダヤ人とサマリア人の関係はヨハネによる福音書、ちょっと開いてみていただけますか。ヨハネによる福音書、ここもすごく有名な箇所でイエス様とサマリアの女のことが記されています。ずっとイエス様とサマリアの女の会話が続いていって、イエス様は本当にこの地上のことから永遠の命へと導かれるその箇所なんですが、ここでイエス様はサマリアの女に水を飲ませてくださいと頼んだとあります。そのイエス様に、このサマリアの女はユダヤ人のあなたがサマリアの女の子の私に水をくださいというのですかと答えます。9節を見てください。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからであると記されています。皆さんの聖書の後ろの方を開けて、地図が何枚かあると思うのですけれど、後ろの方の地図にこの時代のキリスト時代のパレスチナという地図があります。キリスト時代のパレスチナというこう地図がありますね。ここを見ていただくと分かりますが、ユダヤ、サマリア、ガリラヤとこう3つの地域に分かれていました。当時のイスラエルは、ユダヤはエルサレム付近一帯をユダヤと言いました。でユダヤの北の方にあるサマリアをサマリアの地方に住む人々がいました。この地方に住むサマリア人は紀元前8世紀頃、イスラエルの北半分がアッシリア帝国に占領された時、多くのアッシリア人がやってきて結び合わされました。そのために純粋のユダヤ人ではありませんでした。そのため一般のユダヤ人は混血しているサマリア人に対して軽蔑の念を持っていました。そのような関係にあったユダヤ人とサマリア人、ここに強盗に襲われ倒れているこのユダヤ人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ包帯をして自分のロバに乗せて宿屋に向かったのが、この敵対関係にあり軽蔑されていたサマリアの旅人です。口語訳聖書、皆さんが持っている口語訳聖書では、気の毒に彼を見て気の毒に思いと訳されていますが、岩波訳聖書は腹綿のちぎれる思いに駆られたと訳されています。祭司レビ人が見て見ぬふりをして遠くを通っていてしまったのに、このサマリアの旅人は自分の腸がちぎれるほどの痛みを持ってこの人を見たのです。そして近寄って行って助けました。聖書の他の箇所で何度も主ご自身がこの断腸の思いを持って人々に接していかれたことが書かれています。憐れみを持ってっていうふうに書かれています。主の憐れみを持って断腸の思いを持って癒しをなさっていかれました。このサマリアの旅人は傷ついているこの人に必要な油、ブドウ酒、包帯を持っていました。傷ついたこの人を自分が乗っていたロバに乗せて宿屋に向かいました。ですから自分は歩いてロバを引いていったのかもしれません。宿屋に着き泊まってその人を解放し、明くる朝になると宿屋の主人に デナリオン銀貨2枚を渡してこの人を解放してください。費用がもっとかかったら私が帰りがけによってまた払いますからと言いました。今に換算すると約2万円ぐらいのお金に相当するようです。そして主はこの例え話をされた後、あなたも行ってそのように同じようにしなさいと言われるのです。この律法学者がそのように生きることができたのか、それとも言われたことをそんなことは無理だと聞いただけで終わったのか、知識だけで終わったのか、それは分かりません。聖書にその後のことは記されていません。主イエス様はいつもこのように問いかけられます。神様の言葉を聞いても通り過ぎるのか、それとも行動を起こすのか。主イエス様のお言葉に立ち止まり考え、あるいは喜びを持って主が語られたその道を主イエス様と共に歩き出すのか、その人と関わって生きるのか問われているのは、この律法学者ではなくだけではなく、今この話を、この御言葉を聞いている私たちなのです。主人のいとこに聖パウロ女子修道会に入って50年の誓願を過ぎたシスターがいます。毎年夏にふるさとである末町に帰ってこられます。私たちは毎年会います。祝助しながらいろんな交わりをします。今年も先週会ったばかりです。数年前のことですが、この方は博多駅まで送る車の中で、シスターはこういうことを言われました。イエス様はね、近くにいる人を喜ばすことが一番お好きなのよ。にっこり笑って言われるのです。この言葉は、一番近くにいる人を喜ばすことができなかった私を苦しめました。長い年月苦しみ悩み、主イエス様に助け訴えていた祈りだったのです。今回この説教の準備をさせていただきながら深く知らされたことがありました。強盗に襲われ倒れていた私に近寄り手を差し伸べ、お声をかけ助けをしてくださる方がおられたのです。そのお方は神の御子、救い主イエス・キリスト様でした。この例え話の中で主イエス様の言葉に従えた人、この強盗に恐れてユダヤ人を助けたサマリア人でした。このサマリア人は自分が神様から愛されていることを知ったから敵対するこのユダヤ人を助けることができたのでしょう。この例え話は何も道徳的なこととしてイエス様は語られたのではありません。それは私たちにもよくわかることです。心が優しい、そしてゆとりのある人なら、このサマリア人のようにできるかもしれません。解放し、運び、費用を払う。そこまでならできる人もあるでしょう。だが、その人に、私に、あなたに、今必要な全てを与えることができる。それだけではなく、ずっと与え続けることができる。それは全知全能、始めであり終わりである、全てであると宣言された唯一の神様だけです。神は愛なり、神様は愛そのものであります。 御子イエス様を十字架につけてまで私たち人間を神の子にしよう、何とかして救おうとされたその神様、その神様に見出され、助けられ、愛されているのが今ここにいる私たちです。あなたも行ってそのようにしなさいといくら聞いても、まず自分が、こんな自分がありのまま神様に受け入れられている、愛されている、許されているということを知らなければ、生きておられる主キリストに出会わなければ、主イエス様のお言葉に従うことはできません。今日聖書は、主イエス様は、私はあなたといつも一緒にいるんだよ、あなたには与えただろう、あなたにはこれからもずっと生涯私が与えるよ、してあげるよ、全部私に任せなさい、私があなたの神だよ、私があなたと共にいて何もかもしてあげるよと救い主イエス様が言われるのです。私の命令はあなたをそのようなことができるものにするのだよと語られるのです。求めれば求めるほど与えてくださる神様がおられるのです。豊かに与えておられる神様がおられるのです。正面に掲げられている御言葉の真実に本当に頭を下げます。御言葉は何なんしなさいと命令形で書かれていることが多くありますけれども、実は主イエス様が信じる者と共にいて、私たちと共にいてしてくださる恵みの出来事、神様の約束なのです。この恵みに生かされて、この神の愛に生かされて満たされて、神様、私たち自身はこのような小さなものです、弱いものですが、主イエス様の手足となって働かせてくださいと祈りながら、この暑い夏、今日から始まる一日一日を生かされてまいりましょう。お祈りを捧げます。ご愛の天のお父様、今日礼拝に招いてくださり心から感謝を捧げます。私たちが互いに耳を傾け捧げ合うことができますように、怒り争い不安に陥ることなく、愛と喜びと平安のうちに許し合えますように、悩んでいる他の家族のさまざまな思いに心を止めることができるように、私たちの心に愛を注いでください。何よりも私が、私たちの家族が、神の家族である教会があなたの愛と一致の印となりますように、私たちを平和の器として用いてください。救い主、私たちの助け主、イエス・キリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。